新約聖書のヨハネですね。ヨハネによる福音書の2章半分くらいでお読みしたいと思います。1節からですね。それから3日目にガリレーのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は窮地の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこで、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水瓶が6つ置いてあった。それぞれ2つあるいは3メトレテス入りのものがあった。イエスは窮地の者たちに言われた。水瓶を水でいっぱいにしなさい。彼らが水瓶を口までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあこれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んで窮地の者たちはそれがどこから来たのか知らなかったが、世話役は知らなかったが花婿を呼んで、10節ですね、こう言った。みな初めに良いブドウ酒を出して、良いが回った頃悪いのを出すのだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリレアのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。最初、施設様のお母さんが出て、お母さんと施設様との話、ね、先ほど読んだ通りですね。4節を見ますと、するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。5節。母は窮地の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてくださいですね。最初主役様がお母さんもいたんですね。そしてお母さんと主役様との話し合いですね。そして主役様のお母さんですけれども、母は窮地の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。あの方は主役様のことですよ。本当に、主役様のことについては最初この方が人間を作ったことが書いてあります。そうして旧約時代にも預言者たちに語られたことが、旧約聖書を読みますと出てきますね。そして新約に入ってもこの方が出て、やはり神ご自身ですので何でもできましたね。この2節にもお母さんとお母さんと施設様のことが書いてあるんですけれども、本当に、今から2020年前に施設様お生まれになって約33年間のご生涯を送ってくださったんですけれども、その方のことについて今読んだ通りですね。そしてお母さんと施設様との話し合いですね。まだその時お母さんがいましたね。そして御説に書いてあるんですけれども、あの方が言われることは何でもしてくださいとですね お母さんは言って、そしてシェス様をあの方ですね、あの方が言われることは何でもしてくださいとお母さんも言ったんです。そして先ほど読んだんですけれども、6節に、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによ、しきたりによって石の水飲みが6つ置いてあったんですね。シェス様が靴の水がめがですね、ここで話しているように6つあったんですですね。それもいろいろの水がめですね。石の水がめが6つあって、そしてそこにシェス様は水をいっぱい6つの入れ物に入れるように命令して、そのようにしたんですね。そして何節にイエスは給仕の者たちに言われた、水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにいたですね。シェス様の水をいっぱい入れるように言ったので、そのようにした。そしてイエスは彼に言われた、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持ってきなさい。そしてその水がめにある水を結婚式が宴会ですね、宴会のところに持っていくようにと命令して、しもべたちは言うことを聞いて水をいっぱい汲んで、そして結婚式のところに持って行ったんですね。そして旧説に宴会の世話役がいましたね。この宴会の世話役は水を持っていったんですけれども、それがブドウ酒に変わってましたね。もちろん不思議なことですけれども、そこにシュエス様が、シュエス様は何でもできましたから、そういうことができたんですけれども、旧説に宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見して、そして、本当に特に、ブドウ酒もいいブドウ酒に変わっていましたですね。シェス様は何でもできた、ここでも不思議な技をたくさんしましたね。本当にシェス様がなさることは何でもできた、こういうことがここに書いてある通りです。そして、世話役は知らなかった。シェス様が水をその結婚式のところに持ってくるように頼んだんですけれども、そこのしもべたちは分かりません。でも水を持って行ったんですけれども、水がブドウ酒に変わっていたんですね。そして10節に、こう言った、みな初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃は悪いのを出すのだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきましたですね。本当に水を持っていったはずですけれども、それがブドウ酒に変わって、もちろんシェス様の働きですね。シェス様は何でもできましたから、ここではブドウ酒に変わって、そうして大変褒めて喜んだことが書いてありますね。本当にやはり人間はこんなことはできません。でもシェス様ならできるはずですね。最初人間をお作りになった、そして旧約時代にも多くの預言者たちに現れ、また新約に入って2020年前にシェス様がお生まれになってですね、そしてこの方について書いてある通りですね。本当に主がなさることは何でもできた 今読んだ通りですね。そして他の箇所もちょっと開きたいと思います。今度はヨハネによる福音の14章をちょっと開いてますか。14章の2節ですね。お読みしますと、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のための場所を用意しに行くと言ったでしょうかですね、ようなと書いてあります。それから6節を見て、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできませんですね。このようにイエス様は何でもできたお方。先ほども水をブドウ酒に変えることもできました。本当にこのようにこの方は何でもできたことがこの新約聖書に書いてあるんですね。そして、このことは旧約時代にも現れていく、彼が多くの預言者たちに語ったことに書いて、そして新約聖書に入って2020年前にお生まれになって約33年間のご生涯を送ってくださいましたけれども、ご生涯の最後に私たちの罪のために十字架にお借りになって、そして、このお方がなさったことによって、素晴らしい言葉ですね。ここにも、この方のことって書いてあります。そして、この方は先ほどヨハネによる福音書2章にも書いてあった通りに不思議な技をたくさん行ったんですね。そして、その他の箇所もちょっと読んでみましょうね。ヨハネによる福音書のちょっとすいませんね、8章の終わりの方ですね。ちょっとお読みします。ヨハネによる福音書の8章の56からちょっと読んでみますと、あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていった、あなたは50歳にもならないのにアブラハムを見たのかですね。主イエス様がいたから不思議に思った。ところが実際旧約時代にも彼が現れ、また人間が誕生する時にもこの方にいた、本当にこの方は神ですね。神でなければそういうことはできません。そうして今から2020年前にお生まれになって約33年間のご生涯のことについて、この新約聖書に書いてありますね。こういう素晴らしいお方がいるんですね。本当に、もちろん人間はできませんけれども、神なら何でもできた。このお方は神ご自身ですね。ちょっとそれから、コリント第1の手紙の15章にもシエス様のことが書いてありますから、そこはちょっと読んでみましょうね。コリント第一の15章ですね。15章の1節からお読みします。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音、改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。このパウロはよくこの福音を語りました。この15章の一節にも福音という言葉がたくさん出てきます。本当に、この 福音のことについて書いてありますので、ちょっとしばらく読んでみます。2節お読みしますよ。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方はしっかり覚えているなら、この福音によって救われる、救われます。そうでなければあなた方は信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死なれたことですね。このコリント人への手紙の中にも、このように4節を読みますと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、主イエス様が十字架におかりになって、そして主が3日目によみがえったことについても、ここに書いてある通りですね。そしてそれから5節に、またケパに現れ、それから12弟子に現れました。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にもすでに眠った人も何人かいます。大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それから全ての人たちに現れました。このようにシエス様が不思議なことをなさったことについて今読んだ通りですね。このような方が今から約2000年前に、来られて、そして語ったことが今聖書の中に書いた通りですね。コリント第1の15章にも主イエス様のことについて、書いてあるんですね。そして、その特に重要なのは福音ですね。福音は幸いなニュースですね。このお方がこのように来られたのでですね、まあ、今お読みした通りですね。6節をちょっと読んで、主イエス様が十字架におかれ、おかれになって死後3日目によみがえった後のことについて書いてあるので、6節も読んでみたいと思います。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今の生き残っていますですね。このようにして、このお方を信じて、でも、ほとんどの人はこのことを信じていませんけれども、このことは本当に いらっしゃったお方、今読んだ通りですね。そしてこの方は蘇って、そして蘇った後のことについてもここに書いてある。こういう素晴らしいお方が、ところがほとんどの人が分かりませんですね。人間が最初にこの方によって作られたこと、本当にすごいことですね。でも事実ですね。こういうお方が私たちのところにいて、語って語って、そして、幸いなのはクリスチャンです。本当に施設さんも本当に心から信じた者は救われて義とされて喜びと平安が与えられてますね。本当に、このお方の不思議なことですね。最初人間を作って、そして旧約時代に多くの預言者たちに現れて語ったこと、そして、今から2020年前にお生まれになったこと、そして、その後のことについてもここに書いてある通りですね。このお方は多くの兄弟たちに現れたと書いて、こういうことがあるので私たちは喜びと平安が与えられますですね。でもほとんどの人はこの方が分からないです。でもクリスチャンだけ知ってます。本当のクリスチャンはこのことを教えられてますから、喜びと平安が与えられる ですね。本当にですから、いつ来るか分かりませんけれども、その箇所をちょっと読んでみましょうね。コリント第、あ、じゃあテサロニケ第一、ちょっと読んでみましょう。テサロニケ第一の4章ですか。テサロニケ第一の4章、第一の4章の13節からお願いします。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方は望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスは死んで復活されたと私たちは信じているなら、神は同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちが主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれ引き上げられ、空中で主に会うのです。こうして彼らはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさいです。本当に今読んだ通り、普通にこの世を去った人がおるでしょう、ですね、私たちの先輩、滝川家とかですね、三浦家、もうこの世を去ってます。でも そういう方がここに生まれるんですね。こういうすごいお方を知っているので、クリスチャンは希望がありますですね。でもほとんどの人が分かりません、この お方のことについてですね。もちろん放送している兄弟たちですね、やっぱこの方を信じていますから、喜びと平安が与える。そして今読んだ通り、この大方が、この方が現れ、また来ませんけれども、そのいつ来るか分かりませんけれども、今読んだ通りですね、この方が来るですね。本当にこのことを思いますと、私たちは喜びと平安が与えられる、死の問題も解決できるですね。こういう素晴らしいお方ですね。今読んだ通りですね、喜びと平安が、だから主イエス様を信ずるということは一番大事ですね。ちょっと前にも開いたと思うんですけど、ヨハネによる福音書の3章16節、ここにもこの素晴らしいことが書いてありますから、お読みします。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人をお与えになったことに弱いされた。それは御子を信じる者が一人として滅べることなく永遠の命を持つためだですね。このように、このお方を知って、そして私たちもこの方を信じてますから、救いに預かって喜びと平安が、すでにこの世を去った人たちが今読んだ通り、この時に現れますですね。いつか分かりませんけれど、そんなに、遠い昔じゃないと思います。このお方にですね、私たちは会うんですね。その会えば 喜びの平安が与えられています。